中全部種にしよう。種ラジ。一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度の句読点暮らしと放送を振り返る種メガネでございます。はい、まだ聞いてない方は作品のように使ってみてください。まずは暮らしの一週間からあなたもご自身の一週間を思い出しながら聞いてくださいということで、
はい、
2月が始まり、花粉症がね個人的には来ているのでいよいよ外に出たくないなと思っているんですけど、
うん、
まあ、最近ちょっとね寝不足気味でして、まあ、いろいろやることもあったりとか見たいものも多かったりとかしてそういうのの調整をしてたらね寝不足なんですけど、なんか朝起きる時間固定するようにしてるんですよ。ちょっとできるだけこうなんか休みの日とかも含めて同じ時間に起きた方がいいよっていうのをなんか前にどっかで見たことある気がするんで、
う
ん、
よく本とかで見ますよね、そういう話ね。
そう、一回その遅い時間に休日だけ起きてしまうとそれによって睡眠バランスが崩れるみたいなのが書いてあったんですけど、まあ、そうするとねこう怠惰な人間は深夜帯ちょっと面白いテレビがやってるとそれをついつい見てしまうみたいなことが起きてしまい、それによって睡眠時間が削られるみたいなことが結構あるので、なかなかねそこら辺がバランス難しいな、もっと早く寝なきゃいけないのかなとかいろいろと考えたりするっていう、そのね寝るって改めて大事だなぁなんてことを思う一週間でございましたよ。ポンさんどうです？
ちょっと待って待って待って待って待って。寝不足になるとさ、どうなっちゃうの？あくび出まくっちゃうとか、昼間寝ちゃうとか、どういう影響があるんですか？
昼間は寝てるんでいつも通りなんですけどね。
昼間寝てんだ。
いや昼休み、昼寝はしてますよ。それは会社員時代からずっとそう。15分ぐらい。会社だったら机に突っ伏して、なんか、専用のこの手に巻くね、はいはいはい、枕みたいなのが売ってるんですよ。
ほうほう。
アマゾンかなんかで。はい、そういうの巻いて、手がうっ血しないようにして、それで寝るとかしてますけど、今だったら普通にね、基本的に在宅なんで、家の、ソファーとかで足を上げて寝るみたいなことで、なるべく多くの時間寝ないようにしたりとかする。それでもね、ついつい寝ちゃうってことあるんですけどね。でも、休みの時間はちゃんと昼休みとか取るようにしてますけど、それでもやっぱ業務効率的には良くないのと、夜遅くなってくると本当頭働いてないですね、ほとんどね。
そう
だから、ね、睡眠は大事。
うん、オレンジさんあれだもんね、なんか夜あんまり得意そうじゃないもんね、俺の知る限り、うん、
基本的に僕が種ラジの収録で怒ってる時は寝て夜遅い時間っていうことですから、それでちょっと収録時間ね、判断いただくと、まあね、ここはもしかしたら夜なんじゃねえかなっていうのをちょっとね、予想していただけると、楽しんでいただけるかなと思いますんで。はい、
怒ってんだ、あれ。もう、うん、機嫌が悪いとかじゃなくて。
イラッとしてる時は大体そういう時なんで、
う
ん。
そうですか。すいませんね。僕の方も、いや、たまたま、この、最近まで結構仕事で忙しかったので、
うんうん。
なんかちょっと一旦区切りがついたんですよ。仕事がね、うんうん。ちょっとね、急に羽伸ばしてやろうと思って、テレビゲームとかをちょっと久々にやってます。
何のですか？
知らないと思いますけど、クロノトリガーっていうね、ちょっと昔のゲームなんですけど。
知ってはいますね。はい。
スクエアが作ったゲームで、鳥山明がキャラクターデザインで、まあ、だから、なんかね、堀井雄二も関わって、なんかちょっとその、ドラクエとファイナルファンタジーが合体したチームみたいなので作っているんですよ。
うん、うん、うん。
で、まあ、クロノトリガーっていうぐらいなんで、まあ、時空を、旅するような物語なんですけれど、まあ、多分ネットとかで見ればわかると思うんですけど、まあ、非常に名作と言われてる作品なんですけど、まあ、結構古いもんですから、なかなかやる機会が、今ないとこなんですけど、
うんうん、
それをね、ちょっとね、やってましたね。
あら、
いや、
それでよって、
ちょっとラピュタみたいな展開もあるんですよ。
ラピュタ？
ラピュタ。
大将、うん、女の子が落ちてきたよ、つって。
いや、なんだ大将って、そんなシーンあったっけ？そんななんか、
序盤よ、序盤。ラピュタじゃねえや。はい、彼女が落ちてくるところよ。
あれだね、なんかなんかあれじゃ、なんか、 ロボットみたいなの出てくるじゃん。ラピュータで。
そうそう、ロボットですね。まさしくロボットです。うん、ロボットみたいなやつが。
手がダラーンとしたロボットが、
はい。あれロボットですね。
うん、あれに、はい、あれのエピソードに近いようなニュアンスの話とかを、先日ちょっと体験しましたけど。まあちょっと、
うんうん。
ね、だから僕も寝不足ですよ。言うと。
そうね。ゲームはね、よく寝不足になりがちですからね。
そう、でも嬉しい。なんかこういう寝不足にチャレンジできるのが嬉しい。今まではもうドキドキして仕事で寝不足だったからね。ちょっとそれが嬉しいんですけどね。
余裕が現れですからね、
自分の
ね。
そうそうそう。
ありがとうございます。続いて番組の聞きどころをつけたし、ツッコミを添えていく番組の一週間です。まずは週の始まる雑談コーナー種枕ということで、今回はね、横綱いわしの話のほか、あれパワーショットなんだこれ。まあ、新しいカメラの話とかか。
はい。
を紹介をしました。続きまして、タネスケですね。今回はマラドーナの映画であるとか、バカリズムさんのドラマからの映画とかね。あとは、イベントを、展示で、ワタリウム美術館の街へ出よう展とかね。恵比寿映像祭も始まってんのかな。ここら辺の紹介をしました。続きまして、週刊ドラマ語り。今回は、面白くないドラマはなぜ面白くないと感じるのかというテーマで、面白くないでドラマって、
ね、
今なんで面白くないんだろうね、っていうことをいろいろとつらつらと述べさせていただきました。続きまして、イベントリポートですね。今回、イベント辻散歩ということで、ポンさんが行ってきたオンラインイベント3つですかね。都市のコミュニティについてのイベント、微生物多様性についてのイベント、そしてボランティアについてのイベントについて、バーッと喋っていただきました。続きまして30分読書ですね。今回は学びの基本、自分ごとの政治学、監読編と、学びの基本、お経で読む仏教の30分読書編、そして、ポンさんから 3分読書で、東電 OL 殺人事件を紹介してもらいました。最後、天理の雑談、超雑のコーナーですね。会議と助言をテーマに、いろいろとよくわからない話をさせていただきました。以上、1週間を振り返っていかがでしょうか、ポンさん。
はい、では先週のフリートークで使ったネタですけども、大西さんちょっと思い出していただけますか？
森本の話しかしてないですね、基本的にね。毎日のように森本の話をしてる気がします、ね。
ずっともう、じゃあ週の頭のことはもう忘れちゃった感じだ。
もうね、もう森本に消されましたよ。強いな、森本。話題になるたびに持ってきますからね、
うん。あんまりそういうことは言わないでほしいね。
誰？渡部篤郎？渡部篤郎に聞
こえてる。渡部篤郎っていうのは、篤郎じゃなくて、どうぞ。はい、すいません。
はい、ありがとうございます。ポンさんどうです？何の話しました？
俺はですね、節分あったの知ってた？先週。
ああ、知ってました。恵方巻き食いましたよ。
ああ、そう。あ、そういう習慣
の。恵方巻きも食いましたし、一応来福っていうね、
はい、
高田馬場で、前もここで話しましたけど、わざわざ買いに行った、お札を貼りましたよ。
ああ、そうなんだ。
ゼロ時に。
いやー、なんか、先週のその、予定のところでも、節分の話をすることも忘れていて、
うん、うん、
その節分、今年は2月の2日だったのかな？
そうです。なんか100何年ぶりとかですよね、
確かね。そうそうそう。なんかね、その日にちの違和感みたいなことを訴えてるパーソナリティ、ラジオパーソナリティが結構いましたけど、うんうん、そう、もう僕なんか全く覚えてなくて、なんか、スーパーでさ、鬼の面付きのやつがいっぱい売ってんじゃん。
うん、うん、うん。
福内の豆がね。だから、はいはいはい、あれを見て、はっと思って、パッと買って、一人で、福は内鬼を襲うと。そうそう、
ね。節分のプレイって、
はい、
もう、だって鬼だってうちに来てくれ、欲しいぐらい寂しさあるわけじゃないですか、一人だと。それどういうメンタリティでやるんです？
いやいや、まあ、です。だからね、ちょっとね、鬼は外
鬼も内、福は内
が、ちょっとだんだんこう、例、はい、毎年弱っていくよね。
わかりますよ。うん、
だから
そういうもんです。まあ子供ができたりするとね、
っていうのはまた変わりますけどね。バカみたいに言えるらしいけど、うん、言えるんですけど、
うん、
鬼は外っていうのは、確かに、おれんさんおっしゃる通り、
うん、
鬼だって生きている一つの存在としては一緒に 鍋でもつついたら意外と仲良くなれるかもしれないから、それはそれ、お前との時間を服としないか、みたいな。なんかそういう、ちょっと上調なペコパみたいな感じになりますよ、なんか。
鬼を鬼と決めてる奴が鬼だって話ですからね。鬼滅の刃とかで言うとね。
いや、そういうこと、まあ、あれは、なんていうの、
自分がしか考えない。もはや、鬼は外って言った時点で俺は外に出なきゃいけないわけですよ、それは。
え？俺は鬼なの？ちょっと待って。
鬼は外なんて言って相手を鬼と定義づけた時点でもう自分自身が鬼なわけですから。いや、もう僕は外に出なきゃいけない
わけです。そんなこと言ってたらお前、何にもできないぞ、こんちくしょうって。まあまあ、そういうね、心の葛藤をしながら、豆を2粒ほど外に投げて、あんま投げると、投げすぎて怒られちゃうからさ、うちも賃貸暮らしなもんですから。
そうですね。そうそう、迷惑かかりますからね、うん。気をつけないといけない
感じですね、
うん。はい。ありがとうございます。僕の方では、そうだな、イベントリポートがポンさんの会が意外とね、なんか、主催者の方から連絡いただいたりとかね、なんか反応が大きい会でしたね。そう。まあ、こういう、うん、
はい、
まあ、なんて言うんだろう。そんなに多分規模的にも大きくないようなイベントだとは思うんですけど、
うん、
そういうのがね、反応があるっていうところで言うと、なんか、うん、面白いなと思いました。意外でしたね。
もともとね、その、何、映画の感想とか、まあ、テレビのドラマの感想とかって、割とこう、共有されがちだけど、うん、イベントってこう、うん、あんまりこう、だらだら喋らないじゃん、感想っていうのを。
うんうんうん、
なんかね、まあ、向こうがアンケート出してくるなら書くよみたいなところはあるけれど、なんかイベントを改めて喋る人って本当にあんまいなくない？
うん、僕一時期毎回やってたんですけどね、最近やんなくなっちゃいましたね、オンラインになって特に、
うん、だからまああれだよね、タネラジかオレンジかってことでしょ今の話はね。なんで今ことさら俺はやってますって言ったのがよくわからなかったけど。まあまあ、だから、そう少ないなというふうに思う。
あ、違いますよ。種立ち関係なくですよ。
だから、そう分かってますよ。もう、うん。だから、自分のアピール好きだね。
もう。違う違う。ことさら俺がって言うから俺でしかないなと思って。
いや、だからその、
まあ、何を言ってるんだろう。
俺らはさ、一応仲間だから。うんうん、まあまあ、だから そうね。だそういう意味では、イベントの、うん、なんか話をするっていうのは少ないから。だからツイッターは意外とだからそういう意味では比較的多いのかな。行った後にそのホットな感じをさ、うん、すぐ感想を書きたい。書く人もツイッターだといるよね、きっとね。行って、誰それに会った、よかったとか、誰それの話燃えたとか、西野さんと一緒に映画見れた、よかったみたいな、なんかそういうふうなこと書く人もね、きっといると思う。
最後、有害なのも出てきましたね。多分 P が入ってますけど、はい。P さんとね、はい、映画行けたっていうのはあるかもしれない。
うん、はい、まあ、ね、ツイッターの投稿いただいた方はありがとうございます。まあ、こちらがありがとうなんですけどね、はい、基本的にはね。うん、はい。
ポンさん、他いかがですか？他の回。
そうですね、この、面白くないドラマが、ドラマについて喋るという、この、うん、スタイル。どういう、
うんうん、
なんか、これさ、やっぱりテレビでもね、週刊テレビ、週刊フジテレビ批評とかで、はいはい、
フジテレビ批評、
そうドラマのなんか批評なんかを聞いたりとか、うん、あとまあインターネットとかでも記事が上がったりとかもしますけど、あんま面白くないドラマについて長々喋るってあんま聞いたことないよね。うん、
これね、あったんです。その今話題になってるの知ってます？文学界が。
文学界よ、
ちょっと。文学界っていう雑誌が。
はい。
出している文芸辞表があって、それの担当者の方が、はい、まあ、原稿を出したんですけど、うん、それの一部を編集者判断で削ったんですよ。もちろんそこは、うん、著者さん側と交渉をして、これ削りますよって言ってリリースしたもので、はい、それに対して OK とは言わないんだけど、まあ削りますよって言ってるから削っちゃっていいやつって削ったら、それに対して、まあ文芸辞表を書いた人が怒っていて、で、そこに書かれている言葉が明らかに辛辣の言葉なんですね。その、まあ、文芸辞表なので、その月とか最近発表された小説とかについて、いろいろと批評するっていうものなんですけど、うん、結構その産業がね、うん、まあ、その著者さんもそうだし、とある芥川賞の、審査員の方ですね、それに対しても、うん、まあ、明らかにこう、差別的というのはあれだな、うん、馬鹿にするような書き方をしているんですけど、
はい、
そこが、まあ本人たちはそれは、批評だから仕方ないって言ってるんだけど、うん、それに対して、まあいろんな、その、もともとの著者さんのファンの方とかが紛糾していたりとかって、いろいろと今、炎上している状況がありまして、うん、なんか改めてでも批評ってそういうもんだよねと思いました。面白くないものとか、うん、つまらないものをちゃんと適切な言葉、それを安易にこう馬鹿にするような言葉ではなくって、適切にここはこういう理由でこう面白くないんだってことをちゃんと伝えるっていうことが、実は必要で、うん、それが、フジテレビ批評は昔はそれをしていたんだけど、それを意図的にこう回避してるなっていうのは今回思いましたね。
あ、つまらないという話をしないという意味？
うん。昔は確か入れてたんですよ。ちゃんと的確に毎回毎回、これは面白い、ひどいよねっていう話入れてたんですけど、今回なんか日本だけだかな。まあ、来週、前半後半で来週もしかしたら違う話が出るのかもしれないですけど。
まあ、あんまりこう短いタームで全部それ見ない方がいいような気もしますけど。
いや、明らかに僕は逃げてると思いましたね。
いや、だって前半後半だから、まあ、すごく細かい話ですけど、今ね、今やってるそのフジテレビ批評、前回やってたやつは、多分、割と面白かった作品があって、彼らが。
うん。
で、それで、良かった話が結構続いているっていう状況だと思うんですけど、
うん。
まあ、ただ、どっちにしても、お姉さんおっしゃる通り、その、ネガティブなものを語るってすごい難しいし、うん、だって、お姉さん個人もさ、あんまりこう、これつまんなかったっていう話ばっかりするの嫌でしょ？これ面白かったの方が。
ばっかりはしないですね。ただ、あえて言及する必要があると思うときは、それを長文でなぜつまらなかったの？長文って言っても、ツイッターだからそんな、たかが知れてるけど、ただ褒めるものに比べると、うん、文字数は増やしますね、やっぱりね。
そう、だからね、なんかこう、つまらないっていうときは、なんか、今回ちょっと、番組中でも言いましたけど、その、僕個人が面白くないっていう、その何、うん、割とこう、瞬発的な判断と、あと、ま、ちょっと理屈がこねられる方と、やっぱこれ一応分けた方がいいと思っていて、
うんうんうん。
正直別にさ、楽しむなんて人それぞれだから、どんなつまんないクソ映画でエドウッドだって言われてたって、別に見て楽しきゃそれでいいじゃない、基本的に。
ファンの方とかね、それ楽しんでるけど、そうですからね。うん、
俺なんかもう大体の映画楽しめるタイプの人間だから、結構その辺で言えば、幸せな方なんですけど。
いやいや、もうジャニーズの時点で楽しめないって結構不幸ですよ。
いや、それは俺は見てないって言ってるだけだから、なんか誤解がありますけど。だけど、その、ほら、なんかこう、あ、いかにも客観的にこれはつまらないものですっていうふうに言う人がいるじゃない？
うんうん、うん。
で、その時になんかこう、理屈がない乱暴な振り方とかされちゃうと、なんかそれは一つの表現ではあるんだろうけど、うん、その喋ってる人もね。だけど作品評論とかなんかこう説明としては、うん、なんかちょっと、それは映画界とかドラマ界を支えようという気持ちがあるのかもしれないけど、なんかちょっといまいちこう、何？作品について喋っているその人のイライラの方が目の前に来てるから、だからそういうふうなものになってるよっていうことは理解。うんうんうん、してもらいたいなとかちょっと思っちゃうけどね。無論
何が、
いやだから
その具体例としてそれを言ってるのは誰で、今何に対しての批判だったんですか。
いやいや、世の中でこのドラマつまらんとかさ、なんか、うん、こんなキャストを集めたって意味がないとか、なんか気持ちはわかるけど、
名も知れぬ誰かのツイートの話をしています。
名も知れぬっていうかツイッターだから、まあそういうものですよね。うん。だから、うんうんうん、まあちょっと文学界の話とかはまあちょっと別で。まあ話してもいいかもしれませんけど、まあだから自分たちとしては結構、うん、言い訳めいてたけど、いっぱい説明をして面白くないの理由とかを語れた回だった。
その言い訳見えてたってどういうことですか？
ええ、だから、面白くないことについてすごく長々説明するのはちょっと言い訳っぽい気もするじゃない。
ん？言い訳っぽいっていうのはどういう文脈の言い訳？ん？
いや、だから、これのドラマは面白くないですっていうのは、うん、まあ、だからさっきも言ったけど、うんうん、やっぱり直感的に自分が面白くないと思っちゃった方が強かったりはするじゃない？
うん。
だから、うんうんうん、だからそれは、だから、うん、論理的にこれがつまらないというふうに正しい答えを出せるものでは、やっぱこう、うん、なかなかないような気もするわけですよ。
うん、うん、うん。
まあ、それでも、そういう妥当性のあるつまらなさを一生懸命語ってたと、うん、いう面も僕らはあると思うんですけど、まあ、人によっては言い訳に聞こえるよな、なんていうふうに思ったっていうことです。
人によってだって話してるの俺たちだしみたいな、当事者だしみたいなことですけど。いや、
聞き手の人の気持ちによ、
今勝手な想像として、
いや、勝手な想像って言うんだよ。あんたちょっと複雑だね。いや、だから、聞いてる人は、ね、私は面白いと思ってるのに、うん、そんな風なこと言われたってって思う人もいるかもしれないじゃん。
そういう風に言われたらそれが言い訳に聞こえるってことなんですか？なんかそれもなんか変な話ですけど。
いや、そう、向こうはそう思うかもしれないじゃん。ただお前が嫌いなだけなのに、ね、うんうん、なんか、うだうだ説明をして、なんかそれがいかにも、ま、つまんないことが正しいみたいに言うのは、なんかこじつけというか、うんうん、お前の言い訳。
逆じゃないですか？
何？
明らかにつまらないものを面白いって言う方が、それは言い訳に聞こえません？
いや、だからその人にとって面白いかもしれないじゃん。それは、だって僕らが。
でも それについてのだって理由みたいなことを述べてたわけでしょ？なんで面白くないんだろうねみたいなこと
を。え、そんなにこれ喋る？いやいや、だから、向こうが面白いと思ってたら、それはしょうがないじゃん。こっちが、絶対つまんないはずだって主張しても、向こうが聞いてて、つまらないって、うん、聞いててっていうか、そのドラマ見て面白いと思えばさ、それ別にいいじゃん。そういうふうに思う人がいるんだから。
うん、うん、うん。
だから、どっちが正しいっていうのは、そういう意味ではないじゃない？
うんうんうん、
なるだけそういう論点じゃない面もあるよねという話は僕らはした
けど。え、でもそれ全部そうじゃないですか？それ言っちゃ
った。だから別にいいって、何を言われてんの？だから全部そうだとは思うけど、でもそういう。
なんでネガティブな捉え方をいきなりこれについてしたのかってことなんですか？
いや、ネガティブっていうか、いや、え、なんでなんで？別に普通のことを言ってるだけでしょ？聞いてる人にとっては言い訳に聞こえるかもしれないねっていうのは、別に普通なことじゃないですか？
うんん？そうなのか、そうなの。うん。
いや、じゃあ、ちょっとこれ別で話しましょう。はい。ごめんなさい。
うん。はい。続きまして、僕の方からは、超絶か。超絶なんか、その、テーマとして会議と助言って持ってきたのは面白かったんですけど、なんかやっぱ、長くなったっていうのと、まあ、今回は森さんのね、話がきっかけとしてあった話なので、なんかその、ポンさんが、まあ、先週も言いましたけど、なんか、雑談についてはできれば、その、なんだろう、展開みたいなのを想定しないで、自由にこう、どういう落としどころになるのか分からない方が、僕はいいんじゃないかなと思ってるんですけど、なんか、オチっていうか、その展開を用意するのであれば、その森さんの話とかは、最後にさらっと、実は森さんの話なんですけどね、ぐらいで、終われると、なんか美しいな、っていうのは思いましたね。なんかそっから長かったっていうか、
おっしゃる通りです。本当におっしゃる通りです。
森さんがこう切られた後にこうゾンビのように生き残ってる感じっていうのをまさしく風刺してるのかもしれないですけど、なんかそんな感じがしましたね。
パワハラ人間ですよ。本当に。俺の思った通りに話せなかったら嫌だっていう。
森さん的って言ってないですけどね。話の長さのことを森さん的と今表したんですけどね。
いや、もう森さん的って言われたらもうそれはアウトですよ。一発アウトですよ。もう本当にありがとうございました。今まで。本当に。
いやいや。客観性としてすごい面白かったと思いますよ。そういう意味では。森さんについて語りながら森さんになるっていうのは、それはもう風刺として聞きすぎてるんだ。
本当に俺にさ、皮肉が効いてますね。私ちょっともう、ね、やめろと言われたらそれやめますよ。もう粗大ゴミでも何でもしてくださいよ。
ぜひやめていただきたい。
はい、じゃあ本当に種ラジありがとうございました。頑張ってくださいね、これからね。
種ラジの話してねえんだよ。はい。調達ね。そうですね。だから、そういう感じで、まあ、いろいろの、方向性多分探ることはこれからできると思うので、期待をしております。どうポンさんが丁寧に、ね。
助言してよ、じゃあ。助言してくれよ。
今のだよ。はい、今のだよ。今までの全部だよ。はい。
はい。終わりです。
タネラジは、ポッドキャストやノートなどでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスへの登録、フォローをお願いします。またあなたが気になっているタレの話、番組の感想もお待ちしております。今回の会話、夜収録なのか朝収録なのかちょっと気になるところですね。公式サイトのお便りフォームからぜひ送ってみてください。
頑張ればいいと思いますけどね。
はいはい。それではタネラジ、今週の一曲でございます。僕の方からですね。オーサムシティクラブの忘れなという曲でございまして、ちょっと不思議な設定の曲で、映画、 花束みたいな恋をしたっていう映画のインスパイアソングなんですね。なんかその作品からインスパイアというかね、影響を受けて作った曲だそうなんですけど、うん、予告編、テレビとかで流れたり、ネット上で流れている予告編に使われているだけの曲で、実は作中映画の中でもエンドロールにもかからない曲でして、で、このオーサムシティクラブのメンバーも、ライブシーンも実は作品の中に出てくるんですけど、なんか使われないっていう。だからこの曲についてはテレビを見てる人で映画を見た人はなんかすごく印象に残るんだけど、テレビを見ないで映画を見た人は全然曲すら知らないっていう、なんか不思議な状況の曲でして、僕はその両方ともテレビも見てるし映画自体も見てしまったので、もうなんか断るごとにその曲が流れる、
イメージソングみたいな
もんだな。そう、イメージソング、あのジブリとかのね、映画とかではイメージソングってよく作っていて、それがアルバムだけ収録されたりとかしてるんですけど、なんかそういう感じの、
なんかもしかしたら
そんなよく知ってますね。そう、そのもしかしたらこれ映画の中で使おうと思ったけど何らかの判断でこう削られたっていう説もなくはないんですけど、まあまあまあ、あの別にそんな好きな感じの曲じゃないんだけど、なんか印象に残っちゃうっていう意味で、ぜひぜひ一回聞いてね、で映画をした人はこれぜひ忘れなくなるので、頭に、焼き付けていただければなと思います。オーサムシティクラブで忘れな。はい、種メガネ以上でございます。1週間ありがとうございました。お相手はオレンジと、
私ポンはやめへんで、ポンでした。
種ラジまた。